未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。8月21日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。1週間ぶりのご無沙汰でございます。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る滝には早口噛みまくりかもしれませんが、もう早速噛みまくっておりますが、そんなのへっちゃらバラエティトークでお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日のメインパーソナリティはですね、
ちょっとさ、日傘をささないでね、帽子もかぶらないでね、2時間ぐらい外歩いてたら頭皮が痒いのよ。これって日焼け？
日焼けかも。
日焼け？うん、ゲスト様もうんうんうんって言ってくださってますが、日焼けこれ？
日焼けですね。
本当？一応清潔にしてるから不潔ではないんですよ。うん、私のあの頭は。すんごい痒いんだけどね。皆さんも気をつけてくださいね。はい、小杉な、マドンナになりたいけれど、まだまだマドンナ人、酒好き、歌好き、DJ 稽古こと笹田稽古です。そして、
はい、今このひとときを楽しむ、ここが私の夢の発信地、スイッチオン研修生のふわりこと森本ふわりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はね、私の隣に座ってくれてますね。はい、よろしく、隣です。はい、そうなの、隣にふわりちゃんってことは、今日ね、皆さんごめんなさいね、ガブのね、ゆうゆうお休みなんですよ。来週来てくれるかな？はい、楽しみにしててください。さあ、プロデューサーのシチューさんは別の場所から見守ってくれております。今週はですね、小杉カレーフェス2025、これ2025?2025?
どっちでも大丈夫。
大丈夫だ。2025、10th Anniversary 10周年ってことね、を特集します。ゲストの方にはね、すでにスタジオにお入りいただいておりまして、先ほどから声出していただいちゃってるんですよ。ご紹介しましょう。本日のゲストは、武蔵小杉界隈のカレー文化を盛り上げ続けている、小杉カレー店主奥村優子さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ご紹介しましょう。今年で10周年を迎える武蔵小杉カレーフェスティバルの発起人であり、代表としてこの10年走り続けてきた奥村さん、地元ではゆもちんの愛称で親しまれています。2011年夏、三輪車での移動販売から始まったご自身のカレー店、小杉カレーも今年で15年目。玉ねぎをたっぷり使ったここでしか味わえない濃厚な小杉濃いっていうのとね、武蔵小杉の小杉をねかけてんのね、これね、小杉カレーは地元はもちろん遠方から通うファンも多数。今日はカレー愛が止まらないゆもちんがなぜこのイベントを長寿イベントへと続けてこられたのか、その思いを伺いたいと思います。ゆもちん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
10年ってすごいですね。
そうですね、いつの間にか10年ね、まあみんな10年年経っとったと思います
。年齢の話だったね。たっぷりとね、はい、伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、そして未来ある川崎コーナー、本日はですね、山下めぐみさんに電話でご出演いただきます。コーナーをお楽しみにしていてください。今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンのフェイスブックのコメント欄に、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録してそこからもいただけます。どしどしお寄せください。番組進行中もね、お便りチェックしたいと思います。さあ、ここで気になる中原区のお天気をお伝えしましょう。今日も暑い、 毎週暑いって言ってるね。
ですね。
ですね。かなりクールですね、ふわりちゃん。
ありがとうございます。
全然暑そう。暑そうじゃないね。
そうですね。
全然汗かいてなさそうだね。あ、すごいね。感染大丈夫、ね、開いてる、ちゃんと感染。開いてるよ、かって。さあ、武蔵小杉っていうか中原区は最高気温が36度。私ね、そう、先週の原稿を見てたら、うん、先週の原稿には、先週最高気温31度ってなってたの。だから、先週が涼しかったんだね。ね、はい。で、夜9時以降、本日30度の見込みです。皆さん、本当にね、先週もお伝えしましたが、給水スポットを利用するとか、なるべくこう日陰を見つけて歩くとか、あとエアコンのかかっている施設でね、休憩を取るとか、私の家の近くのセブンイレブンに貼ってあったのが、 なんだっけ、暑いですね皆さん、ちょっとでも具合が悪い、体が、だるくなったらスタッフにお声掛けいただいて店舗ご利用くださいってあったのに、だからね、そういうところも皆さんね利用していただけたらと思います。ご自身の体ご自身で守ってください。あとね、風通しのいい服装なんかもね大事かもしれません。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住むあなたの主役の川崎翔太美子、スイッチオン。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。野口基地、
こんなのどの口、まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口基地、
詳しくは野口基地で検索。
さあ今もね皆さんに CM 聞いていただいてる間、スタジオ内ではいや本当にね頭皮にねスプレーがあってですね、ビーモチが出ましたけれど、
はい、日焼け止め進化して
るね、進化してるんだ。ふわりちゃんなんかね日焼け止め顔にべったり塗ってるそうですよ。本当にそれぐらい真っ白なのね。
三度じゃなく
て当てたいじゃないね。失礼いたしました。さあ 79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送中、コスミスイッチオン、ホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。未来ある川崎プレゼンス、川崎ショータイム、コスミスイッチオン。本日のお相手は DJ ケイコと
ケイシューセンふわりです。
はい、よろしくお願いいたします。さあ次のコーナー、今からは、DJ ケイコが気になっている、情報ということでですね、今どこにあったかな、この情報何かと言いますと、川崎飽きないアワード、ハッシュタグ川崎おしめしの情報です。これねもう4回目となるので、もうね、あ、知ってるよという方もいらっしゃると思います。去年もちょっと特集組みましたね、川崎飽きないアワード、ハッシュタグ川崎おしめし、これがですね始まりました。何が始まったか、川崎市主催の野口基地さんというね運営の、このイベント、川崎市内の飲食店のグランプリを決めるという、なんともドキドキワクワク、そしてハラハラが止まらない、そんなイベントとなっています。川崎市内の飲食店を盛り上げるべく、アンバサダーというねポジションのみんながサポートして、これ今日お休みのガブのゆうゆうもねアンバサダーなんですけれど、そのアンバサダーがサポートしながら、個人事業主のね、個人事業主で個人店の飲食店か、そこのエントリーをねしてもらって、でエントリーしたお店の自慢の一品を一般の皆さんが食べに行って投票するというね、市民参加型のイベントなんですけれど、これがですね今年は川崎市民参加型だった3年間がですね、今年特に、タイトルをようこそ川崎の推し飯へ、 Welcome to 川崎ズ推し飯というタイトルにしまして、なんと川崎以外からもみんなに食べに来てもらいたい、特に、ね、インバウンド、今ね外国の、お客様たちも日本にいっぱいいらっしゃいますからね、ぜひそんな方たちにも来てもらいたいという思いを込めて、ようこそ川崎の推し飯へ、推し飯2025となっております。昨日からですねエントリーの店舗が募集になりました。エントリー店舗の募集が8月の20日昨日水曜日から9月の22日月曜日まで、約1ヶ月間ですね。これやはり個人店の飲食店さんってなかなか、パソコン使ったりとか、こう何かエントリーを通すっていう時間がねなかったりするかもしれないので、もしこれを聞いている皆さん、ちょっとサポートして差し上げたりとか、あとアンバサダーの人もねいるので、ホームページを見ていただいたらいろんな方が載ってるので、そこに教えてもらえたらと思います。また9月の22日エントリー通しましたら、通し終わりましたら、ホームページでいろんなその出店のエントリーを通されたお店がババババババと紹介されます。その紹介されて、しかも一品も紹介されるので、そこからです。 10月14日火曜日から11月26日の水曜日、約6週間ぐらいかが一次投票として、この推し飯を食べて皆さんに投票していただく、そんな期間となっております。そしてその投票の数によって最終審査表彰式となりますが、それが12月の26日金曜日、12月26日金曜日、場所はグランツリー武蔵小杉のアクアドロップにて実食審査もありますので、こちらですね、有名な審査員3名と川崎市長も実食しながらですね、いろいろとこう勝ち残ってきた店舗の熱い思いを語っていただいて PR してもらって、そんなことね、ここ無料で観戦できる、観覧できるので、ぜひグランツリーに12月26日金曜日見に来ていただけたらと思います。12月26日金曜日グランツリーでは司会進行 DJ ケイコがおりますので、ぜひね見に来てもらいたいと思います。さあ今年は一般部門とスイーツ部門の、2つの部門に分かれておりまして、去年ねデカ映え部門なんていうのもあったんですけれどね、一般部門デカ映え特別賞も新設しておりますので、こちらぜひホームページを見ていただけたらと思います。ユモチンは個人店舗として、
はい、
私4年間か、今4回目なんですけど、エントリーは通されたことないんですか？
あえてしない。
あえてしない。
これ自体は、うん、本当面白い企画で、はい、個人的にずっと見てるんですけど、うん、なんか、ま、うちも今15年目に入っていたお店。そう。
で、出来合いちゃってるもんね。
そう、出来合いちゃってると、うん、結構本当いろんなイベントとか、はい、そういうものに今までね、出させてもらって、うん、知っていただいてるので、うん、そう、なんかどっちかというと、新しい店舗さん応援したいなとか、
保護者のような立場でね。
そんな偉そうなことではないんですけど、
いや、
そう、それですごい、ユーザーとして楽しんでます。
うんうん、はい、うん。やっぱりそう、川崎市内って、意外といっぱいあるんですよね。
そうなんです
よね。
そうです。
なんかこうチェーン店で埋もれちゃってるじゃないですか。もちろんチェーン店の大きい ね店舗さんいっぱいあるんですけれど、特に武蔵小杉なんかはチェーン店多いかなっていうイメージなんですけれど、これがまたね多摩とか、
そう
すごいんですよ、ね、エントリー通す数がねすごくって、去年もねいろいろとグランプリとかね、準グランプリとか、これも去年のものが全部ホームページに載っているので、ぜひ皆さん川崎推し飯で調べてみてください。ぜひねエントリー通していただきたいのと、一次投票していただきたいのと、あと最終審査もねぜひ見に来ていただけたらと思います。以上武蔵小杉のイベント情報でした。さあここで一曲皆さんには聞いていただきたいと思います。今日はゆもちんが準備してきてくれましたよ。ゆもちん、曲紹介と、なんでなんでこの曲を紹介してください。
はい、まず曲は原田知世さんのドライビングサマーです。
で、なんで？
この絵、7月の23日にニューアルバムとして発売されたばかりの、
はい、原田知世さん、まだニューアルバム、まだ失礼な、失礼な、
全然なってます。
そうなの？
はい、1年に1、2回です。
お
う、はい、
おう、
そうなんです。
さすがファン。
そう、私も高校生、中学生ぐらいからファンで、もう30年近く追っかけしてるんですけど、はい、はい、今真夏なんで、うん、夏の曲で、しかも新曲っていうことで持ってきました。
はい、じゃあもう一度タイトルお願いします。はい、
原田知世でドライビングサマ
は。未来ある川崎です。未来ある川崎は、子どもの未来がより良くあるために今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます。
さあ DJ 恵子のこのコーナーのね、説明から入りました。今日はですね、冒頭でも説明しました、ご紹介しました。電話がつながっております。もしもーし。
もしもし。
もしもし。こんにちは。
恵子さん、こんにちは。
こんにちは。お待たせいたしました。
いえ。
早速なんですが、自己紹介お願いできますか。
はいはい、本名は山下めぐみというんですけども、はい、川崎では山めぐと言われておりまして、
はい、はい、めぐさん、
はい。
あの、あれですよね、木曜日、毎週木曜日の午後7時からの番組。
はい。はい、ぐるっと川崎。
のパーソナリティでもあります。
はい、今日夜7時から、はい、あの私の放送があります。
私の放送ありがとうございます。メグさん、今どこにいらっしゃるんでしょうか。
はい、今ですね、川崎臨港病院というところにおりまして、川崎臨港病院さんが毎年行っている夏祭りにちょっとあの出展できております。
え、普段は山下さん、はい、めぐみさん、山めぐさんってみんな呼んでるんですけれどね。普段どんな仕事してるんでしたっけ。
はい、あの明治安田生命の営業しています。
それと今のその臨港病院さんのところでお仕事してるってことですか。
そうなんですよ。今出展させていただいてるんです。健康な
ことを、
健康なブースを、
健康なブースをね、
健康になるブースを。
ありがとうございます。
いえ、すいません、なのでちょっとお電話になってしまって、
いえいえいえいえ、またねぜひ遊びに来ていただきたいと思うんですけど、はい、早速なんですが、山めぐさんがミライアル川崎に関わったきっかけ教えてください。
はい、また9月にある真ん中フェスの、実行委員長をしております、はい、ミライアル川崎の代表でもある、あずささんの方から、はい、ミライアルの活動について、はい、お話をいただいて、はい、で、その、ミライアル川崎の活動が、うん、まあ、とってもいい活動で、はい、私もいろいろ協力できる部分がたくさんあったので、うん、ぜひ私もメンバーに入れてくださいということでメンバーになりました。
ありがとうございます。いろんなこう、はい、つながりご縁があるんですね。
そうなんです。
はい、山めぐさんもご存知の通り、はい、いつもねいろんな方たちがこのコーナーにご出演いただきましてね、はいはい、でご自身の活動を教えてくださってるんですが、
はい、
山めぐさんはそのミライアル川崎、はい、どんな風に盛り上げていきたいとお考えですか。
そうですね、私ももうなんかもう子育ても終わってしまって、うん、もう孫の時代になってる感じなんですけど、やっぱミライアル川崎のねメンバーの人はみんな子供育てながらも自分のやれることを、うん、やって川崎からね良くしていきたいっていうお母さんたちが多いので、うん、やはりそういう方たちの少しでもサポートができればなと思ってます。
ありがとうございます。実際に山めぐさんはその明治安田生命で、はい、で今もそのようなイベントに関わっていて、
はい、
でやはりこうお子さんをより良くしていきたい、お子さんだけじゃなくって親御さんたちも笑顔でいてくれたらみたいなことを考えていらっしゃると思うんですが、実際、はい、今日はちょっとじゃあもう具体的にいろいろと何やってるのか話してもらっちゃおうかしら。そのイベントのなんか宣伝でもいいですよ。
あ、今日今のですか。
はい、
うん、今は川崎臨港病院さんの敷地を借りて夏祭りをやってるんですけども、うん、私たちはベジチェックって言って、
ベジチェック、
ベジチェックっていうのをやってまして、お野菜がどれだけ取れてるかっていうのを無料で皆さんにチェックしてもらって、ちゃんとお野菜食べていきましょうとか、そんなのを施すようなことをやっております、無料で。
ああ、ベジチェックってお野菜どれだけ取れてるって、自分で収穫してくるんじゃなくって、
うん、
食べてるかってことか。
そうそう、で自分がどれだけ食べてるかをその機械の上に手を置くと分かるんですよ。その機械をこのイベントに持ってきて、皆さんのお野菜が取れてるかとか、今後取ってくださいねっていう健康になることをお伝えしてます。
今日ね、山めぐさん、ゲストさんはゆもちんなんですよ。
ね、ゆもちん。
そう、ゆもちんも、そんなことできるのってびっくりしてますが。
そうなんですよ。手をね、ちょっとね、10秒ぐらい乗せるだけで、うん、この2週間ぐらいどれだけお野菜が取れてるかって分かる機会があるんですよ。
怖
っ。もう、進歩してるんですよ、世の中。
すごいですね。せっかくなんで今日そのイベント何時までやってるか教えてください。
ね、一応ね、4時半とか5時ぐらいまで臨港病院さんの、うん、ブース、本当に病院の前でやってます。
はい。で、はい、山めぐさん何時までいるの？
ね、多分4時半ぐらいまでいて、そっちのラジオに戻ります。
忙しいですね。
そうですね。まあ楽しんでやってます。
はい、ありがとうございます。今、ね、ミライアル川崎の皆さんがね、はい、お聞きかもしれないので、はい、さあ、山めぐさんから皆さんへ、はい、また普通リスナーのね、皆さんに、ミライアル川崎に関わってない皆さん、はい、何かメッセージをお願いします。
はい。本当にミライアル川崎は自分たちができることを、子供が小さかったりとか、いろいろしても自分のできる範囲の中のできる時間で、できることでみんなで盛り上げていこうという団体なので、ご興味があって何かしたいなっていう方は、ぜひお問い合わせいただければ、ちょっとしたことから皆さんでスタートできればなと思うので、ご連絡お待ちしております。
山めぐさんありがとうございました。
こちらこそなんかザワザワしたとこからすいません。
でもねザワザワあんまり聞こえない。
あそうなんだ。すごい今時の携帯ってそうなんです。周りがねみんなで水鉄砲でね水遊びしてたりするんですよ。
さっきからこのコーナー今時のっていうキーワードが出ているんですけれどね、私たちもね世の中にあの取り残されないように
う頑張ります。
頑張りましょう。山めぐさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上未来ある川崎がお送りいたしました。さあ未来ある川崎コーナーはね初かな電話でのご出演が。今まではねあの直接スタジオに来ていただいていろんなお話をしていただいたんですけれど、さあ次のコーナーは今日の安全安心一問一答ということでですね、これだこれだこれだ、これだこれだ、今日の安全安心一問一答は中原警察署にご協力いただいている問題を一問だけゲスト様に出して、今日ゆもちね、
はい、
丸か×かで答えていただくのです、はい、ということで、ご協力をお願いいたします。
はい、
一番ドキドキ
する、その方が聞いているかもしれないね、
小さい声で言ったんだけれどね。はい、もう一度ご紹介しましょう。今日お答えいただくのは小杉カレー店主であり武蔵小杉カレーフェスティバル代表のゆもちんこと奥村優子さんです。よろしくお願いします。さあ問題はふわりちゃんの今日、
はい
はい、はい、大丈夫、
出します、
出します。さあラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎巡城小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎巡城小町の花輪るかです。
この言葉が出たらもしかして詐欺。
お金、キャッシュカード、 ATM、 暗証番号、慌てず電話を切ってシャープ9110。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあふわりちゃん、では問題をお願いします。
問題です。
長いね、これ、はい、
運転免許証の住所変更は新しい住所が神奈川県内であれば神奈川県どこの警察署でも手続きができる、丸か×か。
うん、あ、なんかトキちゃんが今日もね応援しに来てくださってますが、ありがとうございます。なんかヒントくれたね、ありがとうございます。え、イモチンはね今すごい悩んでますよ。もう一回問題読んで。
大丈夫です。
大丈夫、
はい。
新しい住所が神奈川県内であれば、神奈川県のどこの警察署でもできる。でもさ、え、待って、中原区に私住んでるじゃない？
はい。
たら中原警察署に私行くんだけど。でブツブツ言っちゃう。ブツブツ言っちゃう。さあ、ゆもちん、考えておりますが、はい、丸か×かでお答えいただきたいと思います。
×？
あ、なんか変な曲。え、何？
×？
×？っていうことは、できないってこと？
はい。
さあ、どうでしょうか。で、じゃあ最終。ファイナルアンサー。
私本当先々週ぐらいに免許更新行ったんです
けど、うん。あ、本当ですか？中原警察署行った？
行きました。
あ、じゃあやっぱり罰だねこれ。
はい。
ということで、最終アンサーは罰、ということで正解は。
できるんだ。
はい。できるんですよこれが、ゆもちん。残念。まあ、でもね、中原警察署近いからね。
そう。
中原区の中でもね。
そうですね。
はい、じゃあ、説明お願いします。
はい。今までは、新しい住所を管轄する警察署か、運転免許センターでなければ手続きはできませんでしたが、うん、はい、昨年より手続きが拡大され、
やっぱり今だって。
昨年よりって、これでもさ、何年からだ
?2024
年。いや、この昨年っていうのはちょっとわかんないね。
私いつの昨年
か、ね、まあでも変わったのね。
そうです、
変わった。はい、 ということでできるのね。
はい、今時はできる。
今時はでき
る。ここも今日のテーマ、今時です、
ね。今時ということでね。はい。どこでもできるようになりましたね。はい。はい。はい、どうもありがとうございます。ゆもちん、ちょっと残念でした。残念でした。
ついこの間行ったばっかりに。
自分の手続きもできたからね。はい、よしとしよう。
はい。
はい。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。しました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませ。イエーイ。
こんにちは。
はい、繋がったね。本日のゲストご紹介しましょう、はい、武蔵小杉界隈のカレー文化を盛り上げ続けている小杉カレー店主、奥村優子さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。今年で10周年を迎える武蔵小杉カレーフェスティバルの発起人であり、代表としてこの10年走り続けてきた奥村さん、地元ではゆもちんの愛称で親しまれています。2011年夏三輪車での移動販売から始まったご自身のカレー店、小杉カレーも今年で15年目。玉ねぎをたっぷり使ったここでしか味わえない濃厚な小杉カレーは、地元はもちろん遠方から通うファンも多数。今日はカレー愛が止まらないゆもちんが、なぜこのイベントを長寿イベントへと続けてこられたのか、その思いを伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが、自己紹介お願いします。
はい、もう恵子さんが全部言ってくださったんですけれども、武蔵小杉で、カレー屋を15年目、小杉カレーというお店をやっていまして、はい、で2015年から武蔵小杉カレーフェスティバルを立ち上げて、はい、今年10周年っていう感じでやらせてもらってます。
な、三輪車で始めたの、
はい、そうなんです。
すごいですよね。
まあ、人力移動販売みたいな感じで、
小杉カレー、武蔵小杉カレーフェスティバルへの思いも聞きたいんですけれど、はい、なんで三輪車で始めようと思ったんですか。
もともとエンタメ業界にいて、はい、なんかこう人を面白がらせたいみたいな感じのことをずっとやってきたんですけど、ちょっと飲食店とか、なんかその町の人たちと関わっていくことをやりたいなと思って、2011年に、お店をオープンしたんですけど、その時実は音楽教室の運営とカレーの、カレーお店と、二毛作でやってまして、で、そう、同じ場所でやってたんで、はい、音楽教室やってる時はカレーができなくて、みたいなところとかもあって、なおかつ、そのずっとエンタメやってたので、その普通の、飲食店じゃなくて、なんかこう、常新しさとか面白さがあるようなスタイルでやっていきたいなっていうところもあったので、したら自分から保健所許可取って、自分からカレー乗せて武蔵小杉始めま、その時2009年に私越してきたんですけど、始めましたし、自分から街出ていこうと思って、そうカレーを積んで、練り歩きました。三輪車改造して、そう、三輪車のカゴのところにこう木箱みたいのつけて、そこにカレーを乗せて、そうなんです、歩きながらお客さんと、
例えばね、唐揚げ弁当屋じゃなくて、なんでカレー屋だったんですか。
カレーは私もんと、そのさっきの原田さんもそうですけど、その中高ぐらいからカレーやっぱ好きで、
原田智美さんも中高ぐらいから好きだったのね。
同じぐらいからカレー好きで結構食べ歩いてたんで、そうで大学18歳ぐらいから、そのブログとかもやってて、
カレーの、
そうか、まあ、カレーに限らずなんですけど、そう、食べ歩きブログみたいなのとかもやってて、そう、まあ、なんかお店やるんだったらカレーだよねと思って、まあ、あんまりそんな割とふわっとした理由、カレーを選んだのはその好きだからっていうだけなんですけど、
好きが熱すぎますね。
そうそうそう、
いや、すごい、ありがとうございます。はい、さあ今ね、どんなことをしているのかっていうのもね、話していただきましたが、今度はじゃあカレーフェスとか、はい、カレーエキスポっていう単語もちょっと入ってくるんですけれど、はい、これ発起人としてどうしてこう始めたんですかね。
もともとフードフェスとか、そういう、こう、いろんな街でやってる、そういうイベントが大好きで、はい、お店やる前、会社員の頃から、しょっちゅう通ってたんですけど、
会社員をやったことがあったんです
か。会社員7年間やって
ます。そっかそっかそっか。
はい、はい、はい。映像業界で。
はい。はい、あ、そっか。
うん。そうです。 で、そのから通ってたんですけど、はい、で、自分でお店やるようになって、うん、で、もともとは、カレーフェスをいきなり立ち上げたんじゃなくて、はい、小杉フェスタ。
うん、
そう、
うん、
今ちょっとね、人不足で、はい、2、3年前から、うんコロナをきっかけにお休みされてるんですけど、
懐かしい。
私が武蔵小杉に来た頃から、うん、この辺の大きいイベントとして、小杉フェスタっていうのをやってるっていうのを知って、うんうん、で、私もこう、お店は、商売としては初めてだったので、うん、やっぱりなかなかうまくもいかないし、うん、どうやったら小杉カレーを、街の皆さんを中心として知っていただけるのかなって考えた時に、自分たちからそういうイベントに出てって、うん、知ってもらおう、うん、食べてもらおうっていうのも結びついて、うん、で、小杉フェスタに出店者として出店させてくださいっていうところから、実は始まってまして、
うん、
そうなんです。で、まあ、こういう性格なので、はい、2年目ぐらいからは、運営側に逆に関わるようにな、うん、出店もしながらなんですけど、関わるようになって、うん、で、そう、その中結構カレー屋さんがこの辺で増えてきました。うんはいはい、で、私も好きだから、うん、もうできたら途端にみんな食べ歩いて、お店の人とかにも仲良くなってます。うんっていうのがあって、提案したんですよね。その、小杉フェスタのメンバーになってたんで、私、カレーフェス、武蔵小杉でカレーフェス立ち上げたいんですけどっていう、
言っちゃった。
そう、プレゼンをしたら、その小杉フェスタ一緒にやってた、人たちが、応援するから一緒にやろうって言ってくれて、で、一番初めは、だから2015年は、小杉フェスタの前夜祭として、
うんうん、そうでしたね。
そうなんですよ、スタートした
の。金曜日の夜だけ。
そうそうそうそう。
やってたね。
はい。それが始まりだったんですよね。はいはい、で、それでやったらものすごい人が来て、やっぱりカレーって国民食だからっていうのもあって、はい、盛り上がったので、そっから、これは続けていかなきゃっていうので、やって10年経ったって感じですね。はい、で、もう一つが、私がその来た頃2015年とかそのくらいの時って、まだタワーマンションとかがだんだんこう立ってきてる状態で、で、武蔵小杉の町の課題として、昔から住んでる人たちと新しくガって、タワーマンションが1個建つと何千個とかっていう、何百個っていうのが一気に世帯入っちゃうので、その方々ってね、町内会にね、単純に物理的な問題に入れなかったりとかっていうのがあって、その新旧住民をこう、どうやって結びつけるかみたいな街の課題があるところ、うん、で小杉フェスタ自体もその課題の解決の一つとして始まったっていうのを聞いてたので、で私その立ち上げる時に、カレーって国民食だから、多分ゼロではないけど嫌いな人って少ないし、大人から子供までみんな楽しめるアイテムだから、じゃあ私の力で、そのカレーの、カレー屋の連携とか、そういうのを、利用して立ち上げられるんじゃないかなっていうのが、そこもありましたね、
はい。はい。ありがとうございます。今、スタジオの外にね、応援しに来てくださっているときちゃんも飲食店経営者ということで、今、しっかりとじっくりと聞いてくださっておりましたが、あとね、リスナーの皆さん、ゆもちん、こういっぱい出てき、うちの番組いっぱいね、ご出演いただいて、2018年10月とかにもね、132回を放送の時からね、もう出てくださってるんですが、何を隠そう、2年前、2023年の10月にも、ゆもちんは保護者としての立場でね、このスタジオ来てくださって、その時、カレーフェスのことで、このスタジオに来たのが、うちの森本ふわりですよ。
すごい
ね。時は、379回放送で、で、学生スタッフさんとして、森本ふわりが来ました。うちの番組。そのね、森本ふわりちゃんも今、スタジオにいるので、そんなこんなで、このね、いろいろ小杉フェスタという単語も出ましたし、カレーフェス、ふわりちゃんも今、いろいろとお手伝いをしている。そんな3人でちょっとトークを進めていきたいと思っているんですが、ゆもちん、これはカレーフェスっていう単語とカレーエキスポという単語があるんですけれど、この違いちょっと教えてください。
はい、武蔵小杉カレーフェスティバルが、これはまあ初年度からなんですけど、スタンプラリー、武蔵小杉からエリア、武蔵小杉エリアにあるカレー屋さんとか、まあ、カレーを出してる飲食店、はい、で、お客さんがそのお店を回ってスタンプを集めて、うん、で、集めた数に応じて、いろんな豪華商品がもらえるよっていうスタンプラリーの企画と、はい、エキスポっていうのは、うん、実際にこう、屋台をパーって並べて、うん、ステージもあって、うん、で、みんなが集まる。今年は、とどろき緑地が会場になってるんですけども、だったら会場で、はい、そうやって、リアル型っていうか、その、イベントの2段構えで、初年度からやってまして、なので、そのエキスポっていうのは、その、 屋台型イベント、
うんうん、1日かけてやる
よね、はい、あの今年は2日間実は2日なんですけど、うんうん、はい、っていう2段構え、2つのコンテンツがあるものになってます。
なるほどなるほど。そのね、今私たちのこの目の前テーブルの上にもカレーフェス2025テンスアニバーサリーと書いた冊子があるんですけれど、これ何ページあるんですか？これ、
これ今回40ページだった
気がします。サイズ的にはこれなんだっけ、
英語
で40ページの冊子がですね、はい、リスナーの皆さん後で写真撮って放送後期にも載せるんですけれど、これがスタンプラリーの冊子なんですね。
そうです、はい、はい、この冊子自体の1ページ目に、うん、あのスタンプ押せるスタンプシートになってて、はいはい、それを皆様持って回ります。
これね、ちょっと私昔の放送を聞き直したのよ直したのよって。
すごい。
そしたらさ、あれよ、2019年開催がさ、東日本台風の水没のためにエキスポ3日前に中止になっちゃったね。
はい、
それで次の年2020年から2022年はコロナウイルスの影響でスタンプラリーだけ
だけ、はい、そうなんです。
でオンライン開催をイベントはしたのね、
はい、
すごい。あとね、2018年7年前はスタンプラリー2週間の期間に25店舗だったのが、はい、今年これ
35店舗
で、
はい、あの大幅に増えたんですけど、期間も ほぼ1ヶ月1ヶ月楽しめるんです。
これでもう一つね、リスナーの皆さん、ちょっとあのゆもちんはですね、まあ、ゆもちんだけじゃないんですけれどね、これ毎年何10年間スタンプラリー、
はい、
制覇
してます、はい、
当たり前のようにもちろん代表ですから、
はい、してます。
ちなみに、はい、待って待って、25店舗を2週間だった時はどれぐらいの割合で食べれる
ん
だ、パンとかもあるのか。
そうですね、パン1個買えばもらえるとかもあるんですけど、はい、うん、あのまず私お店をやってるので、はい、あの半分ぐらいは自分で、半分以上か8割ぐらい自分のお店に立ってるので、うん、お店の定休日とか、あの空き時間、うん、あ、投資でやってるとこ空き時間とかで、うん、こう計画的にこう回らなきゃいけないんで、うん、2週間で25店舗の時は1日 4、5 店舗
だってさ、ちょっと待って待って、お店スタンプラリーのスタンプを集めるお店って別に朝7時からやってるわけじゃないじゃない？
違います違います。
ってことは大体お昼から、
お昼2軒夜2軒とか、お昼3軒夜1軒とか、はしごをしてやってます。
すごい
な。
ふわりちゃんがその大学生のスタッフとして2年前お手伝いした時は、確かインスタかなんかの声吹き込んだりとかお手伝いしてましたね。あの時にちょっと、ラジオで言ってくださったのが、うん、自分も食べに行きました。
うん、行きました。
あの時どうでした？制覇できました？
制覇はね、難しい。
難しい。一日4店舗だよ。
すごい
です。じゃあ、ゆもちん、今年は、だいたい1日何店舗行けばいい？あ、でも、
でも、そうそう、長いから、うん、1、2とかですね。なんか、これ計画。
この青文字のところ、ね、ゆもちんのスマホを見せてもらってるんですがですね、
この日何行ってみたいな、
あ、もう計画が、
はい、
この日はこの店舗に行くみたいなね、
素晴らしい
これちょっともう皆さんに見せたいぐらいなんですけれどゆもちんね、そんなゆもちんなんですが、はい、これ他の町も結構カレーですやってるじゃないですか。です、ね、はい、下北とか。
そうです、カレーの街って言われてる、まあ本当全国だったんですけど、うん、首都圏だと、うん、例えばそう横須賀、うん、横須賀とか、うん、あと神田、うん、
あ
と下北沢、うん、であと千葉の柏エリアも結構、はいはいはい、あのカレー屋が多くて、うん、あとは渋谷も、うん、渋谷のジャパニーズカレーフェスっていうのも今やってる、うん、今まさにやってるので、う
ん、そんだけいろんなところでやってるカレーフェスあるんですけれど、はいはい、そこにはこうない、他にはないっていう特徴なんかあります？
もともとはカレーって結構なんか男性とかが一人で黙々と食べるみたいな、うん、お店だとね、うん、あの家庭料理は、うん、あのもちろん、
まあ、カレー飲み物っていうぐらいですからね
あの外食でカレーを食べるときはっていう印象があったんですけど、うん、なんかその10年前ぐらいからこうスパイスカレーブームみたいなのが、うん、そっか始まって、はい、結構本当若いカップルとか、うん、ファミリーとかでも外食としてカレー屋に行くみたいなのがあると思うんですけど、うん、でその中でカレー屋が多いところがこうカレーの街としていろんなフェスとかイベントとかやってるんですけど、はい、やっぱり神田とか下北沢とかは、そのスタンプラリー回ってる人、うん、あのフェスに参加してる人で、うん、 まあ、年配じゃないけどその大人の人とか、うんうんうん、あとまあ本当一人、うん、あの働いそこの場で働いてる人とかが回ってたりとかっていうのが多いんですけど、はい、武蔵小杉カレーフェスティバルの最大の特徴はファミリーで参加、
はい、確かに多いですね。
そうなんですよ、多分そのエキスポに、はい、あのいらしていただくと分かると思うんですけど、うん、お子さんが、うん、あんなカレーフェスとかで駆け回ってたりとか、うんうんうん、いろいろ楽しんでるっていうのは、うんうん、なかなか私も本当全部フェス行ってますけど、うん、あのない特徴ですね、うんうんうん、でもその特徴が、うん、そのさっきちょっと申し上げた、うん、その昔から住んでる人と、うん、あの新しく来た人、うん、であの年配の方も子供たちも、うん、みんなこう融合して楽しめるフェスにしたいなっていうところと、うん、なんだろうあのを叶えてくれてるというか、うん、そのエキスポで見る光景が、うん、本当ファミリーで楽しんでるフェスになってるので、うん、あの特徴であり、うん、あの本当魅力なんじゃないかなっていうふうに思ってます、
ね、なんかこうもう本当に街全体で楽しんでるっていう光景ですね。ありがとうございます、はい、この10周年だからこそのポイントって何かありますか。
はい、あるんです。まずあのスタンプラリーが今まで2週間ぐらいだったんですけど、はい、あの今回1ヶ月間、うん、8月
長くなりました。
8月16日から
始まってます。もう始まってますね。
そうです、はい、9月の14日まで、うん、そのエキスポが最後の2日間なんですけど、うん、そこまで1ヶ月あるんです、うん、
はい、
であの期間が大幅に伸びたっていうことと、うん、あとあのスタンプラリーエリアが広がりました、う
ん、広がりましたよ、はい、日吉が入ってた
よ。そうなんですよ、あのちょっと横浜市にはなっちゃうんですけど、うん、そう今まで、はい、元住吉、うん、あの新丸子、あの東横線は元住吉新丸子、はい、で南武線は向かい側から、うん、武蔵小杉中原か、
中原か、
はい、までだったんですけど、うん、今年こう一駅分広げたくて、うん、中原から新庄エリアが入ったのと、うん、東横線は、うん、日吉までのっていうので、う
ん、広がりましたね。
そうなんですよ、新庄とかもすごい飲食店が多いので、うん、
多いですね、
面白いお店多いので、そう、
は
あ、そのエリアが増えたのと、
はい、
あと商業施設から、うん、今回東急スクエアさんのお店と、うん、あとグランツリーさんの中のお店がエントリーというかスタンプラリーポイントになってくださってるので、すごいこう参加しやすいというか、うん、そうです、エリアと期間が大幅に増えたスタンプラリー、うん、それと13、14の轟緑地正面広場で行われるそのリアルイベントというか、うん、屋台型イベントは、うん、2日間開催が初、うん、多分初、
うん、
はい、
うん、
なります、
うん、
で、あと夏なので、うん、ちょっと台風の時期っていうのだけはちょっと気になるんですけど、うんうんうんうん、きっと大丈夫なはずなんで、うんうんうん、そう、やっぱりスパイス料理とか辛いものとか、うん、カレーってやっぱ夏が合うので、うん、
ね、
そうそう、今までね、ちょっと涼しくなる季節だったんですけど、はい、なんかよりいいんじゃないかなと思って、うん、でその2日間っていうのと、うん、あと出店店舗も、うん、こっちのイベントの方は、うん、小杉エリアに限らず、ほんと遠くは埼玉とかから、
すごい、
はい、今回来てくれて、
すごい、
で出店店舗の数も最多なので、うん、はい、
はい、ありがとうございます。スタンプラリーとエキスポ両方楽しめる仕掛けっていうのがなんかあるそうですけれど、
はい、スタンプラリーでスタンプを貯めていただくと、うん、その商品交換が13、14の、うん、
はいはいはい、
そのエキスポの会場でやらせていただくんですけれども、うんうん、その時に、うん、そのスタンプを貯めれば、エキスポでさらに抽選会を行うんですよ。外れなしの。
ほう。
で、スタンプを貯めていただいた数に応じて、うん、その抽選券も、うん、会場でお配りするので、うんうんうん、スタンプを貯めれば貯めるほど、うん、エキスポでの抽選会も楽しめる。
うん、
で、エキスポではもちろん、カレー買っていただくと、また抽選券もらえるんで、うんうん、多分10段階とかできる人いるんじゃないかな。
すごい。
ガラガラを、はい、
それすごいレッスンになりそうですね。
ちょっと、
これだってさ、ユモチンだけじゃなくて結構制覇してる人いっぱい 見ますよね。
毎回本当50名近く。
いや、いろいろこう、はい、SNS 拝見するんですよ、毎年毎年。はい、すごいんですよ、みんなね。
そう、すごい
ですよ、みたいなね。
私がびっくりします。
はい、そんなね、皆さんも楽しんでいただきたいんですが、ふわりちゃんとしては2年前、こうね、がっつりとお手伝いに入りまして、うん、去年もなんかお手伝いに入っていたんじゃないの？このスタンプラリーの冊子にね、一番後ろにふわりちゃん写真に写っちゃってるんだけれど、ね、あ、このちなみに冊子って家持ちにどこでもらえるんですか？
参加店舗で、うん、
あ、なるほど、なるほど。はい、じゃあ、ホームページまず見た方がいいのね。
そうですね、ホームページ見ていただくと、う
ん、エントリーのね、
はい、お店が、参加店舗が出てるので、はい、そこには必ず、うんうん、置いてあります。
はい。ふわりちゃん、どうですか？この、ちょっと武蔵小杉以外に住んでいるふわりちゃんとしては、うん、はい、ね、この手伝った時にどんなこと感じました？
やっぱり、昨年、一昨年は初めての参加で、うん、企画から運営まで携わって、うん、はい、私的に本当に大きな経験で、企画って裏側から準備するので、うん、本当に大変なことばっかりなんですけど、うん、やっぱりその、ね、当日の皆さんの笑顔とか見ると、うん、頑張ってよかったっていう、うん、その喜びを得たのは、うん、本当に大きな経験で、うん、だから昨年も参加させていただいて、うん、私のエリアでステージ周りのお手伝いをさせていただいたのが本当に幸せな時間でした。
うん、今こう言ってますが、
いや、もう泣きそうです。
泣きそうです。泣きそうです。はい。まあね、そういう10年間がありました。今後どうなっていきたいですか。どうなっていくと思います。
そうですね。もう今年10周年で本当いろんなことを盛り込んで、そういういろんなチャレンジもしてるんですけれども、まあ、ふわりちゃんもそうですけど、うん、なんかその私たちも10年古くなったんで、若い、うん、ね、若い力で、うん、なんかこういうのやりたいなとか、うん、そういうことを思ってることをなんかうまくつながってというか、うん、そういう子たちになんかもう運営を任せて、うん、その離れたいって意味じゃなくて、うん、その子たちを応援しながら運営するみたいな風になっていけたらいいなっていう風に思いますね、うん、そしたらなんかもう私たちじゃ思いつかないような、うん、なんかもっとね、素敵な企画とかをやってれると思うし、はい、うん、そうなんかもっとよりいろんな年代とかに楽しんでもらえるフェスに進化していくんじゃないかなと思うので、はい、うんうん、なんかいませんかね。
いや、私もいもちもそうだけど、はい、ワンちゃん飼ってるじゃない、
はいはい、
だからワンちゃんも一緒にこう、ね、
そうなんです、それもあるんです、
参加できるようなのも欲しいなーなんて思ったりもしますね、
は
い、
あの会場が等々力緑地なんで、うん、もちろんワンちゃん OK、うん、そうで私の犬は今幼稚園に通ってるんですけど、おお、はい、犬の幼稚園に通ってて、うん、その幼稚園の同級生というか、うん、お友達のお母さんとかも、うん、フェスとか、うん、他のイベントとかにも来てくれるので、うん、だからワンちゃん用のカレーとか、
ね、うわ、いいね、そういうのも欲しいね、欲しいね、
はい、はい、それもう来年はそれにチャレンジしたいなっていうふうに思って、うん、てます。そうだそうだ、それもありますね。
ありがとうございます、はい、また応援しに来てくれました。
ありがとうございます。
いや本当にね、いろいろとこうあると思うんですけれど、イモチン時間なくなってきちゃったよ、はい、告知をお願いしますよ、がっつりと。
はい、わ、はい、かりました、うん、武蔵小杉カレーフェスティバル、10周年、うん、8月16日、先日の土曜日からスタートしております、はい。スタンプラリーは35店舗を9月14日までの約1ヶ月で回っていただく形になりますので、はい、商品豪華なので、うん、参加店で、ガイドブックをゲットして、はい、これガイドブック見てるだけでもね、
楽しい
と思うので、はい、回ってみてください。はい、私もお店の一つなんで、うん、みんなお店の人スタンプを押すの楽しみに待ち構えてるので、
いや、そうよね、
はい、で見てください、はい、そして、はい、9月13、14、うん、でもしどっちかが雨になっちゃったりすると、一応予備日15日っていう風に設けてるんですけど、うん、こちらも、いろんな参加店とか、カレーだけじゃなくてドリンクとかもあるし、うん、あとなんかボディーペイントしたりとか、そう、なんか本当いろいろ楽しめる企画をご用意してますので、はい、ぜひ、
ね、
はい、等々力緑地正面広場に遊びにいらしてください、
はい、はい、ありがとうございます、はい、本日のゲストは武蔵小杉カレーフェスティバル代表の小杉カレー店主奥村優子さん、去年もう10周年、
はい、10周年です、
武蔵小杉カレーフェスティバル、ぜひ皆さん あの足を運んで遊びに行ってほしいと思います。ゆもちんこと奥村優子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあゆもちん、もう一曲聴いてもらいましょうかね、はい、ご紹介お願いします。
はい、サザンオールスターズであなただけ。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
さあ、2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチオン。今日の1分防災はちょっと割愛しちゃおうかなということで、ぜふわいちゃん、はい、いただいているお便りご紹介していこうか。
はい、
はい、ですね、たまっちさんからです。小杉カレーフェススタンプラリー、今年で15年目ですか、うん、今年コンプリートできてませんが、毎年だコンプリートできてませんが、今年は参加すらできません。たまっちさん入院しちゃってんの、ね、はい、そんなたまっちの、近況は、先週から始まった松葉杖の練習で歩く距離が少しだけ長くなったくらいです。そうそう、ゆもちさん、茶豆社長によろしく言っておいてください。茶豆さんね、はい、ワンちゃんなんですよね。はい、ありがとうございます。玉地さん、フロンターレ情報また後で書くね。ありがとうございます。そしてトキちゃんもね、写真くださってます。ありがとうございます。アルサトさんから来てますね。
はい、
本日はカレーフェス2025の特集ですね。その時期が来ましたね、楽しみです。ということで、アップサイも行きましたよっていうね、情報をもらってます。あと、この方だるまマークで来てるよ。ふわりちゃん、お願いします。
はい、はい、小杉カレーフェス10周年おめでとうございます。いつも美味しい創作カレーいただいています。茶豆社長にも会いに行きますね。フェスのご成功お祈りしております。
ご存知ですかね。
はい、おいただいております。
ありがとうございます。多分わかりました。
あとね、ペコちゃんさん今聞いてますよ、生放送聞いてます、頑張ってくださいということでいただいております。ありがとうございます。さあ、ゆもちん、最後になりましたが、はい、もう一度何か皆さんにメッセージをお願いします。
はい、カレーフェス20251周年、スタートしてますので、ぜひ本当に一人でも多くの人にね、楽しんでいただけたらと思いますので、で、あの冊子の最後に、うん、はい、ちょっとあの私の思いを書かせてもらってるので、ね、もしあの、はい、よろしければ、うん、そこにあのこの10年どうなったというのを書いてるんで、はい、ちょっと見てみてください。
はい、ありがとうございます。今年で10周年を迎える武蔵小杉カレーフェスティバルの発起人であり、代表としてこの10年走り続けてきた、いや、これからも走り続ける、ゆもちんこと奥村優子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ここまでのお相手は DJ けいこと
ふわりでした。
はい、来週もお楽しみにしていてください。この番組は子どもたちの未来がよりよくあるために今できること、未来ある川崎ほか各社の提供でお送りしました。ではみんなでさようなら言いますよ。せーの、
さようなら。